社貢献の思いを胸に。
こんにちは、堀由紀子と井口由紀子です。オーストラリアの永住権を持ち、メルボルンを拠点に活動しています。他社貢献を軸にイベントの企画運営やランニングを通して自分と仲間の可能性を広げる挑戦をしています。はい、今日はですね536回目の配信になりますね。はい、タイトルは風が吹けばおケアが儲かり、コロナが震えばポリユキが走るというね、ちょっと変わった不思議なタイトルをつけてみましたけれども、いや何のこっちゃだと思うんですけどもね、ちゃんと意味があるんです。というのもですね、今日走っててですね、朝、で走り終わってからそのランニングアプリのね表示を見たら、なんとですね、私のこれまでの総走行距離が1000キロに到達していたんです。いや素晴らしい。私が走り始めたのがですね2024年、このアプリを使い出したのが12月からなので、今がね2026年の3月ということで、走り出してから16ヶ月間で、1000キロにね到達したということになるんですね。最近もうすぐ1000キロっていうのを全然意識していなくてですね、ただランニングアプリの中でこのランナーのレベルみたいのがあってですね、1000キロに到達するとレベルアップみたいな感じでですね、表示の色とかが変わるんですね。それで、あれ走り終わったらなんかさっきまでとちょっと見栄えが変わったぞと思って、見てみたらこの1000キロっていうところをね到達して、今日の時点で1003キロということになっていました。よく続いたもんだなと思っております。本当ね、ここまで続くとは思っていなかったんですけれども、それでですね、改めてふと私はなんでこんなに走っているんだっけって思い出してですね、それをねちょっと今日遡りながら改めてお話ししてみたいなと思って今日の配信のタイトルにしました。実はですね、私は子供を産む前に、30代の頃にちょっとだけ走ってねいた時期はあったんですけれども、それでもですね出産してですね、産後はもうそんな余裕もなく、体力も落ちるし年もね取ってくるし、そして何より、最近ね投稿でざわつかせていた例の穴問題というのもありましてですね、なので、私はもう二度と走ることはないというふうに、諦めてたっていう感じなんですけども、なのでね、この50歳になって、こんな毎日走っているなんてことは数年前まで、思いもよらなかったんですけれども、これを思い返せば、じゃあなんで走り始めたんだっけっていうところでね、転機になったのは、一昨年ですね、2024年の、10月に開催されたメルボルンマラソンですね。あの時に、日本から来ていた他社貢献の仲間たちみんなで、その仲間の一人であるカズマックスさんが、メルボルンのフルマラソンを走る姿を見てですね、でそのゴールをみんなでスタジアムから、見届けていたんですね。そのシーンがね今でも目に焼き付いているぐらい、みんなでめちゃくちゃ感動して、カズマックスさんかっこいいって言ってね、でその感動した勢いでじゃあ2025年ね、去年、はみんなで、走ろうっていう、そういう空気になりましてね、ノリと空気が生まれまして、でそこで私はですね、そういうふうにみんなが言い出したのが、2024年の10月ですからね、その時私はじゃあ私も走りますって実はすぐに言えなかったんです。私はもう走れないと思っていたので、でもその時にね、絶対に走らなそうな、他社貢献の高橋社長までがね、当時はフルマラソン走りますって言っていたもんですから、じゃあ高橋社長が走るならっていう気持ちがありましてですね、だったらもうメルボルンにみんな皆さんまたね2年連続で来て走るって言ってるわけですから、じゃあもうメルボルン在住の私が走らないわけにはいかないじゃないか、この流れで行くとみたいに思っちゃってですね、で、走るか、だけどフルマラソンはね絶対自分は無理だと思っていたので、じゃあ10キロ頑張りますみたいな感じ でだったんです最初はね。ただ10キロ、 走ったからと言ってですね、そこで私が全てエネルギーを使い果たしてとか、あとなんかどっか痛めたり事故ったりしてですね、動けなくなったら皆さんが困っちゃうから、日本から来てる皆さんはね、やっぱり私がちゃんと しっかりしていないとっていう気持ちもあって、だったら10キロ走れるだけじゃなくて余裕で走れるぐらいに仕上げていかないとこれはまずいなと思って、それでね、しっかり、動ける状態で当日を迎え、そして、走り終わった後にもね、ちゃんと皆さんをね、こう引っ張っていけるぐらいの余裕を残していかないといけないということで、しっかり走ろうということになったんですが、じゃあさらにね、少し遡って考えてみましょうか。そもそもね、その2024年になんでその他者貢献な仲間たちがメルボルンに、ゾロゾロともう10名以上だったかな、来たのかっていうところを考えるとですね、これも実は理由がありまして、その日、メルボルンマラソンの日に合わせて私が高橋貴博講演会 in メルボルンを企画していたからなんですね。だから日本から来る皆さんにとっては、カズマックスさんのメルボルンマラソンを応援するっていうことと、そして高橋貴博講演会 in メルボルンに参加してみんなでわちゃわちゃワイワイやるっていう、そういうね、こっちにここに来る理由っていうのを、こう2つ大きく2つ作っていたからなんですね。しかも当時ね、2024年にクラウドファンディングまでやってですね、支援を集めて参加券を販売してみたいな、でスポンサーまで集めてですね、ただの飲み会に、で結果として、皆さんをお呼びすることができましてですね、で、2年連続2024年2025年、多少のメンバーのね入れ替えとかはありましたけれども、2年連続で10名約10名のね、仲間が日本から来てくれたっていうことになりました。じゃあもうちょっとね遡って、なんで私がそんな高橋貴博講演会 in メルボルンをやろうと思ったかっていうとですね、これはもうシンプルですね、高橋社長を、推し活をしていたから、で、その推し活でね、自分がこう会いたいから呼ぶっていうこととプラス、感謝の意味も込めてですね、それで企画したわけなんですけれども、じゃあなんでさらに遡る、高橋社長の推し活と、こんな感謝の気持ちが大きかったかっていうとですね、その前の年に私が、西野亮廣さんをメルボルンに呼んで、講演会を主催したからなんですね。その時に、高橋社長がこの講演会と私のクラウドファンディングね、その時は西野さんを、メルボルンに呼ぶためのクラウドファンディングしてましたけれども、それをねめちゃくちゃ応援してくれたんです。金銭的にも応援してくれたし、発信という意味でもね、もう毎日 X でね、このクラウドファンディングを宣伝すると投稿をねしてくださっていたっていうぐらいで、本当に当時は一度も会ったことがなく、お話ししたこともなかったのに、ボイシーでコメントしてたぐらいですけれども、当時は、すごく応援してくれたことにね、私は感動して、もうそこからね、西野さんより高橋社長を推すぐらいなね、それぐらいな時期もあったりして、でそれでね、高橋社長はもう海外に行ったことはね、高校生の韓国に行った、修学旅行かなんか以来もう人生でね海外に行ったこともないぐらいだったっていうので、じゃあもうちょっと海外に行くきっかけでもう作ろうという感じでね、それで、呼んだってこともあります。懐かしいですね。でじゃあさらに深掘っていきましょうか。じゃあなんで西野さんの講演会をメルボルンでやろうと思ったかっていうとですね、これは私が西野亮廣エンタメ研究所と言われるね、いわゆるオンラインサロンに入っていて、で西野さんの発信に触れて、ずっと思っていたんです。コロナがね、当時コロナ禍だったので、コロナが明けたら私にね、こう挑戦する勇気をくれたこの西野亮廣さんをメルボルンに呼んで、講演会を開催して、でメルボルンの日本人に西野さんの発信、声を届けたいと思ったからなんですけれどもね。じゃあ、なぜその西野亮廣エンタメ研究所というオンラインサロンに入ったかというと、ここでようやくね今日の、タイトルの伏線回収になるんですけれども、それはコロナ禍で、辛い思いをしていたからということでね、私が西野さんのオンラインサロンに入った時っていうのは、全世界的にコロナが、流行していて、 メルボルンはね、めちゃくちゃ厳しいロックダウンという外出規制禁止令が、敷かれていた、人に会えない、先が見えない、いつ日本に次帰れるのかわからない、そんなね、日々の中で、私はねオンラインでねいろんな情報とか、希望になるようなことを探していた。そんな時に、たまたまね、YouTube で、西野さんの音声配信ボイシーのねコピーしたものが YouTube で流れていたんですけども、その発信を聞いて、すごい人がいる、西野さんのことを知ってはいたけれども、やっぱり私のはね日本にいた昔の跳ね飛びのお笑い芸人としての西野さんしか知らなかったので、あ、こんなこと発信する、考えてる人なんだって言ってね、びっくりして感動して、オンラインサロンに駆け込んだみたいな感じなんですね。ここまで、遡ると何年になるんだこれ、2020年にまで遡ったことになりますよね。ということでね、遡った2020年からこう今までのを、今度逆算してもう一回、古い順にお話しさせていただくと、コロナでメルボルンがロックダウンになっていました。そこでオンラインのね発信を、いろんなものを探していて、西野さんの発信に出会い、そして西野さんのサロンに入り、そして、西野亮廣講演会 in メルボルンを企画し、そこで高橋高弘社長とつながり、そして高橋社長への感謝と恩返しと推し活で、高橋高弘講演会 in メルボルンを企画し、そしてそれに合わせて、他社貢献の仲間がメルボルンに来て、でみんなでマラソンを応援し、そしてそれに感銘を受けてみんなが走るとなったので、私も走るかとなって今の私がいるわけなんですね。あ、長かった、だけど、こうやってね、全部つながっております。気づけばね、私が一番走ってる、当時のメンバーの中で走ってるなと思いますけれども、何が言いたかったかというと、風が吹けば桶屋が儲かるみたいな感じで、コロナがね当時猛威を振るっていたから、今の私が走っているっていうね、結論になります。こんなのことね自分も予想していませんでした。もう誰もそんなねこんな未来は予想していないと思います。もうねロックダウン中の、6年前の私にね言ってあげたいですね、あなた数年後にね1000キロ走ってますよって多分当時の私はね意味も分からずはーっと思うと思うんですけれども、でもねこういうふうに面白いですよね。人生ってこういうねこういうものだなと思います。一つ一つのね出来事はバラバラに見えるし、つながってるようにも見えないけれども、後から振り返るとその時その時の出来事がねこうやって一本の線でつながっていて、今の自分につながっているし、今日明日起こるような小さなことが、未来の私のね大きなことにつながっている可能性もありますよね。ということでね、まさに風が吹けばおケアが儲かる、そしてコロナが震えばポリユキが走るというね、タイトルになりました。まとめ的な感じになりますけれども、私たちはねついね日々の行動の中で何か意味のあることをしなきゃとかね、正しい選択肢を、選択をしなきゃとか考えがちなんですけれども、実際にはですねその時その時に起こった小さな選択肢や偶然たまたまの出会いとかなんとなくの行動がね、数年後にも思いもよらないような形でこう自分の人生を動かしているし、そこからのね、これから先の人生を左右するようなことにもなってくるということでね、だから、今やってることにすぐにね意味が見えなくても、大丈夫だと思います。もうむしろねこれって後から、一体どんな物語につながっているんだろうって思いながら、日々をね軽く軽やかに生きていけばいいんじゃないかなと思います。気づいたらねその積み重ねが、1000キロ走ることになっているし、私のね細々と続けているスタンド FM もね500回以上もね配信できているし、そんな感じで、軽やかに生きていきましょうということでね、今日の配信は以上とさせていただきます。はい、それではコメント返しがねちょっと溜まっておりますので、今日の配信でまとめて返していこうかなと思います。まずは533回目、人体女の穴に物申すというね、この Facebook の方では、バズり、そしてスタンド FM の方では通常運転だったこの投稿に対してなんですけれども、5名の方から コメントいただきました。まずは松代さんです。穴問題、確かに自分も初めてのフルマラソンでは走った後の何か食べないといけないのに食べれず、初めての感覚。2回目のフルマラソンではスタート前にドリンクを飲みすぎて漏れそうになりながら簡易トイレに駆け込み5分以上ロスしたことがあります。自分も2つの穴があるので、時間や食べるものや飲むものまで計算していきたいですね、ということです。やっぱりね、フルマラソンでトイレに行かないっていうのはもう私はちょっとね、避けては通れなそうな感じなので、ちゃんとね、マラソンコースだったりそこに向かうまでのね、トイレルートをねしっかり頭に入れていこうと思いますけれども、そう、腸の問題だけじゃなくてね、胃に来る方もいるそうで、走った後にね、エネルギーめちゃくちゃ使っているから何か食べなきゃって思いながらも胃が受け付けないっていうこともあるって聞いています。今のところ私はね、そちら胃の方は大丈夫なんですけれども、まあ、これもね、今もまだ、ハーフマラソン1回やっただけなので、これの倍経験することになる。フルマラソンをやるとね、一体自分の体がどんなことになってしまうのかっていうのはまだ未知の領域なのでね、少しずつ走る距離ね、元伸ばして1回に走る距離を長くしてね、ちょっと観察していきたいなと思っております。はい、一緒に頑張りましょう。続きまして、ヒッツーさんです。ランナーがお腹を痛くするというのはよく聞きます。僕も翌日は緩くなりますし、痛い時もありました。ポリユキさん、お気をつけて練習してくださいね。クラファンのシェアありがとうございます、ということでね、現在シドニーマラソンに向けてのクラウドファンディング真っ最中のヒッツーさんですけれども、何度もね、フルマラソンね、本当に中学生の頃から20何年間、走っているヒッツーさんでも、翌日やっぱりお腹がね緩くなったり痛くなるということでね、これはもう治るものではないのかもしれないですね。だからどう向き合ってどう対策していくかっていうことだと思いますのでね、はい、私も頑張って練習してね、対策しつつ練習していきたいと思います。引き続きね、クラファンの方も頑張ってください。続きまして、越後屋さんです。もうキャッチーなタイトルだなって思いましたが、有料放送級の内容ですね。ただ思ったのは、そもそも10キロ以上も走るのって普通の人間の限界を超えた行為なのではないですかね。ヒッツーさんや松田さんやゴトケン先輩から男性編を期待しています、ということです。はい、そう、私も聞いたことあるんです。マラソンとかハーフマラソンはちょっとそういうのを走るようには人のね体っていうのは作られていないということなので、きっとね限界を超えた、ちょっと無茶がかかる行為なのではないかっていうところには非常に同意していますが、まあ、それでもね、なんかこう走りたくなっちゃう人間って面白いなと思いつつ、はい、私もね、体壊しちゃったら元も子もないので、しっかりね、自分の体の声を聞きながら、やっていきたいなと思っております。ぜひね、男性目線からのね、発信もこのあたり、誰かしてくれるといいなと思って期待しておりますので、はい、もしよかったらね、フルマラソン経験者の男性の皆さん、そちらからのね、ご意見や発信をお待ちしております。はい、続きまして、あーちゃんパープルランドさんです。人体の穴、何事と思って聞いているどんまる。女性の走りは大変なのどんね、生理用ナプキンした方がいいどん。3つの穴問題、大変すぎるどんまる。中距離にしなどん。プランクとワイドスクワットって逆にスタイル維持にいいかもどん。3つの風船、笑ったどんまる。気をつけてどん、ということです。そう、生理用ナプキンをして走ったこともあるんですよ。だけど長い距離走ってるとね、ずれてきちゃってダメでした。なのでね、どうしたもんかと思うんですけれども、やっぱりね、これはこまめにトイレに行くしかないかなと思っております。あとはね、走る走らないにか関わらず、プランクとかね、ワイドスクワットっていう、こうインナーマッスル系に効くものはね、いいんじゃないかなと思って、これはね、いつやるっては決めていないんですけども、ちょっとした空き時間というかね、もうワイドスクワット10回やるのなんてね、別に1分ぐらいあれば全然できちゃうので、やっていますね。電子レンジをピッとしてね、温まるまでの間とかね、そういう時にやったりしているのでね、あとお風呂上がりに着替える前にやったりとかも してますけどね、はい、こういう隙間時間も有効活用するのがいいかなと思って、はい、これからもね3つの風船を抱えながら、頑張って走っていきたいと思います。はい、続きまして、ハルプリマベーラさんです。ポリユキさん、おはようございます。水風船の例えに爆笑しました。確かにそう考えると、長距離どころが少しも走れないかもだし、トリプルで来た時は冷や汗ものですね。腹痛の時の冷や汗ほど生きた心地がしないので、並んでいないことを祈りながらトイレ探しだけはしたくないですね、ということです。本当水風船の例えでも分かりやすいでしょ。あれをねこう本当に結ばずに指でつまんでるだけで走ってるっていうとね、もうちょっと油断するとこう漏れちゃいそうっていうのが分かるんじゃないかなと思いますけれども、もうね、それに加えてね、お腹が痛くなったりとかするとね、走っているのにも影響しますからね、本当にね、トイレとこれからも仲良くしつつ頑張って走っていきたいなと思います。トイレはね、マラソン会場の仮設トイレね、すごい数並んでるんですけども、やっぱりねスタート前のところはね大行列になっていますのでね、やっぱり余裕を持って会場についてちゃんとね荷物預けるのとかトイレとかしっかりね、気持ちと時間に余裕を持ってやっていきたいなと思います。まあ、そういうのもね含めて練習のつもりで、その前にね大会に出ていくっていうところもね、大事かなと思うので、ちょっとね来月またハーフマラソン申し込もうかなと思いつつ、まだポチれていないんですけども、まあ、多分申し込むと思います。ということで頑張ってやっていきたいと思います。はい、じゃあ今日はねコメント返しここだけにさせていただきます。はい、オーストラリアのメルボルンよりポリユキがお届けいたしました。それでは皆さん、今日も他者貢献な一日をお過ごしください。それではまたね。